どうも、
ポ
ッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事を恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。はい、西山です。
宮間です。
タカです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、準レギュラーのレゴちゃんです。
はい、レゴです。お願いします。
はい、はい、手をちょっと移動しました。
さっきあのカラオケ行ったらもうちょっとこれ以上のご延長は勘弁してくださいって
延長してねえけどなんか店が混雑してきてね、なんかフリータイムが使えなくなるっていう、そんなシステムあんのって本当に。
フリータイムだったのに途中で切られたの。
早めに出された、
うん、これすごいな。
打ち切りです、
ね。まあね、ちょっと、まあ、そもそも格安カラオケですから、
う
ん、まあ、そういうこともあるのかな
と思
います
ね、 すね、
はい。でちょっとこの店を移りましたけども、富田監督のちょっとご相談も、まあ、最後だけちょっと、ね、これやりたいと思います。ですね、今回は、パート2、仕事編。
仕事、
はい、はい、です、ですね、質問。某アニメの絵柄が娘の漫画にそっくり、娘は絵柄を変えなければいけないのでしょうか。長野県大パーツの40歳。私には16歳の娘がいますが、その娘のことで相談をお願いいたします。娘は将来漫画家を目指していますが、最近娘にとってショックなことがありました。ある漫画がアニメ化されましたが、その絵柄が娘の絵とそっくりなのです。娘は人の絵の模写と自分のオリジナルの絵ときっちり描き分けをしなければいけないは気が済まないので、人気アニメと同じ絵柄では真似していると言われてしまうのではないかと心配しています。しかも同じファンタジー系のお話を専門に描いています。今雑誌デビューを狙って投稿用の漫画を描いていますが、やはり人気アニメと同じ絵柄というのが気になるらしく、描くのも思うように進まないようです。娘はオリジナルの絵を変えるべきか、それともこのまま描き続けるべきか悩んでいます。でも今更変えると言っても変えられるものではないんでしょうが、てんてんてんと、良きアドバイスをどうかお願いしますということで、まあ、あの近藤先生に寄せられるならではみたいな感じの、うん、感じですけど、
それをよくぞチョイスして門外観の我々が勝手に言う、
まあ、まあでもこのオリジナルかどうかみたいな、ね、うん、話はなんかこうね、どうなのかなと思って。
別にだってその子供がプロとして立ってなければオリジナルも別に模倣だろうが、うん、関係ないわけで、ね、別にその将来、うん、作品として世に出た時にトラブルにはなるけど、うん、そんなこと言ったら過去全部の作品調べるのがいい、うん、そうそうって話になってっちゃうし、
そうそうそう、なんかこれ読んで思ったのは、うん、最近よく言うからさ、パクリだとかさ、うん、なんとか模倣だとかさ、でも世の中にあるものは全部さ模倣なんだからさ、うん、あの何かに全部に似てないものなんてありえないなっていうふうに思ったんだけど、
問題はそれよりもそのことによってその制作意欲が失われちゃいつつあるっていう、その子供の、
なんかほら学生時代とかさ、もうその自分のさ、こうなんていうの、力とかさ、なんかそういうの時にさ、こうそういうので悩んだりすることとかってなんかなかった、そうオリジナルってなんだろう、自分らしさって何だろう。
俺はない、
うん、ない、うん、
なんかその漫画とかの感じだとさ、そういうこと悩んでる人多そうですけど、この間ね、ずいぶん前だけど、あのオリンピックのマークを決めるときにパクリだパクリじゃないのがあったんだけど、まあ、似てるものは事実としてあるとは思うし、まあ、似てると感じる人がいることも事実だと思うけど、まあ、それに対して本人の気の持ちはと思うけど、いやこれ違うよと、明確に違うんだってものがあれば違うし、あーこれ先にやられたなと、同じことを考えてるやついたんだなと思えば、それやっぱり先にやられたものはしょうがないから引き込めるべきだしみたいな。
大体なんかさ、あの少女漫画でもそうだけど、最初の方に描いてた絵と、まあ、デビューして描いてる絵ちょっと軸変わってくるから、
そうね、
ね、そのまま進んでいってもいいんじゃないかなと思う。
まあ、こんなことあえて偏見に言ったら本当に怒られるかもしれないけどさ、うん、秋葉系のアニメとかさ、おっさんから見ると全部同じにじゃけど、でもそれならそれなりで各それぞれのオリジナリティだったりとか、やっぱ全部に寄せようと思っても絶対に違ってくる部分はあると思うからね、
うん、だってプロの漫画になるって仮に思うんだったら、必ず編集者と二人三脚でやるわけで、自分一人で勝手に世の中に出すわけじゃないだろうから、うん、だから今はもう 絵を描くというか絵描くのが好きでたくさん描くということを重要視すれば、うん、あとはそのパートナーになる編集者とよろしくやれるんじゃねえの、うんまあ、昨今はピクシブだなんだろう別にそんなんなくても出せるだろうけど、うん、世の中たくさんプロいるんだし
これし
これといって
この話はちょっとあんまり喋る要素が少ない
要素が少ないかじゃあちょっとすぐさっさと言っていただきますですね富野先生の回答オリジナルな絵柄にこだわるより先にオリジナルな漫画家になるための勉強を続けていこう基本的にお嬢さんはオリジナルを作る意味が分かっていてその感覚はとてもいいと思いますしかし先に出したものが勝ちというのがこの世界ですからどんな言い訳をしようとも先に出たものが模倣と思われたもの模倣と思われ模倣したものと思われてしまいますのでそれを確保していただければいけませんだからといってがっかりする必要は全くありませんなんといってもまだお子さんは16歳ですその年齢でオリジナルを生み出していると思えないと言ってしまいましょう、実際のところ僕にはお子さんの絵がオリジナルかどうかということは興味がありませんなぜなら僕もいろんなところで絵を見ていますがキャリアのある目のものの目から言うと本当にオリジナルなスタイルの絵を描いている人というのはほとんどいないからですまたファンタジー系がお得意とか書かれていらっしゃいますがそれをまさしく今の傾向であってお子さんの活躍するはずの10年後の種類とは限りません、この質問はおそらく半年から1年ぐらいの範囲で悩みであることが明らかですからそんなことで悩むぐらいなら将来自分が描きたいもののために勉強をもっとすべきです、みんなが面白いと思う漫画っておむね絵が下手くそだということにお気づきでしょうかつまり絵が上手いだけでは漫画家にはならないということもあるので、そもそも漫画を描くかだけを勉強するということは基本的にはありえないんです、広く友達と付き合ったり学校の勉強するのもそうでしょう、ボランティアでもいいですし旅行することもいいですから24歳から25歳までは就職期間と思って自分の生活体験を広げていろんな勉強をすることをお勧めしますそうなれば自動的に絵柄は変わりますそのくらいのキャリアを積んで出したキャラクターの方が売れるものになってお子さんも作家として体制していけると思いますよ、一方この質問を投資してきたお母さんにもお答えしますハガキの字から見るとお母さんはかなり几帳面な方ではないでしょうか内容からもステージママ的な要素を見切れてられますのである意味自分のやらせたいことを誘導して子供にやらせているのではないかと感じますそれがお嬢さんにとって負担になっていく可能性がありますお子さんを応援するという意味という体の言い方でそれは子供を自分の側引き寄せるということになっているんです親がここまで過保護な場合お子さんは再生しません、娘が外に行って帰ってくるときに黙って迎えてあげることが一番の応援のはずですお母さんが子離れしなくちゃいけないという言い方ができるかもしれません子供が大事であるなら親はこの件から身を引くべきではないでしょうか
なるほど確かに16歳だもんね、うん
まあその親がね、気持ちって思ってる
そうだね、う
ん、はい、はい、
その通りだと思います
はい、じゃあ次に行きたいと思いますですね、友達とうまく付き合えるこんにちは、私は高校3年生の女子ですね。でも全体的にこれね、当初が若いのはちょっとそういう雑誌だと思うんで、多分気にしてないちょっとご容赦くださいというですね、いろいろ悩んでいることはほとんどたくさんあるのですが今回は富野さんや読者の皆さんに聞いていただきたいと思います私は今、自分の存在価値について考えていますというのは、私には一人、仲のいい A ちゃんがいます A ちゃんは私とは違って友達がたくさんいて多分みんなに好かれています私も A ちゃんのことは大切に思っていますが時々、というかほぼ毎日 A ちゃんに嫉妬することがあります先ほども述べたように A ちゃんには友達がたくさんいますその中には私の中学時代からの友達もいてある日私と A ちゃんが2人で歩いていると中学時代の友人の1人が A ちゃんと私の名前を A ちゃんの前で呼び止めました中学時代の友人たちは私より高校で知り合った新しい友達、過去 A ちゃんとすっかり仲良しですが中学時代からの付き合いである私とより A ちゃんといる方が楽しそうなのですそしてもう一つ同じようなことなのですが A ちゃんよりは先に私の友達になっても A ちゃんと知り合いになってから A ちゃんにばっかり話をして私なんてまるで無視原因は分かっています単に A ちゃんは本当に人付き合いが上手なとそれに比べ私は大の苦手無口で友達と話すときでさえ緊張するような気の弱い人間でなんだかみんなにとって私の存在価値は何なんだろうと悲しくなりますであとこれ多分似たような質問だ 僕は16歳で高校1年生です。今僕が何を持っているんで悩みは人間関係のことです。新しい友達ができて一時的に仲良くなってもすぐ友達に飽きられるというか、しばらくして人間関係が冷めて長続きしない場合が多いのです。それは僕に問題があるのでしょうか。ぜひアドバイスくださいということで、思春期にまあよくあるその友達のことですよね。友達が多い少ないとか、自分は浮いてるんじゃないかとか、ね、そういうのが、まあ、あったと思うんですけど、
おあんまり感覚がないな。
おうそうなんだ。
てか当たり前のように嫉妬してたんだ。
え
嫉妬するじゃない。
そのリア充グループ見やすいこと
リア充グループとは言わずとも他人と違かったら羨ましいなと思う、
うん、
で良くしようなのか諦めちゃうのか、うん、そんなんもなんか悩むことというか、うん、毎日そんな感じなんで、うん、普通のこととして羨ましがってた悩んでないっていうの羨ましい
羨ましいなーって呼ばれたしなんかでそう思ったみたいな
はあるけど、うん、
その例えば友達ができない自分に問題があるんじゃないんだろうかみたいなことを考えてしまって、うん、
それはでもやっぱり日々思ってたし、でも日々悩んだと思うよ。悩んでたし、多分その悩みは俺はあんまり乗り越えられなかった方だな。今でこそ多分そういったものに対して比較的強い心を持てるようになってます。だけど当時は持ってなかった。だからその反動でだと思う。大人になってからある程度こう心の中でこう強くしなきゃって思ったようになったの。
強くってどういう意味ですか。
まあ、要は何て言うんだろう、自分の中での価値観っていうものを信じるようになったってことだよね。結局その何だろう、人と比べてどうとか、なんか友達が多いやどうだっていうのは、他者の評価っていうものに軸足を置いてるわけじゃない。こう言っちゃなんだけど、例えば友達が仮にいないよっていうことで自分の子供が悩んでるとしたら、ね、だとしたらそこは関係ねえよ、たまたまそこのあなたの周りはバカしかいないんでしょっていうぐらいな、例えばこういう気持ちが仮にあるとするじゃない、それいうことだと思う。自分にとって重要なことと他者からの評価がどうかってことは違うんだよって思えることが強さだと思う。
まあ、特に日本の学校、まあ、アメリカとかでもね、すごいその日は同調圧力みたいなさ、でなんかこう、ね、自分がに友達がいなかったりするとすごく悩んじゃったりするみたいなのがね、まあ、特に学校しか知らなかったりすると
さ、
特に学校の世界だけで生きていかなきゃいけないから、そこでハブられたらこう終わりだみたいにさ、ね、
そうそうそう、
思っちゃったりするわけだよね。学校の外を一歩出ればまた違う世界があると思うんですよ。
そうなんだよね。今でこそ多分それが分かるし言えるけど、言えなかった。もしくは多少はそうやって人に言われて頭では分かってたとしても、その心では違ってたかな。
レゴはど
う？いやでも今でも別に友達が多い方ではない、しけど別に増やしたいとも思ってない。うん、まあね、まあ、この時期は思うのかもしれないけど、でもなんだろう、昔からそんなに友達欲しいって人じゃなくて、クラスの中でも女子ってグループ作るじゃん。グループがあんま私は好きじゃなかったから、いろんなグループに出入りしてた人だもん。そのまま今まで来て、きっと大事な人だけは近くにいてくれるような、そんな友達欲しいってできるもんじゃないよって思っちゃう。ね、自然に好きな人は周りにいればいいんじゃないかなって思います。
また
高校の時とかってさ、部活とかやるじゃない、だからさ、なんかそっち100人やってない？
部活に入ってたら、
あ、部活に入ってればね、入ってればだけど、俺なんかもう演劇部に入っ って、うん、もうそこからもうそれしかね、授業中も脚本読むし、なんかクラスで何か起きてたとしても別に全然興味がない。あ、自分がしたいことをしていただけなんで。
あ、だから俺、
あんまりないんだな、うんうん、そういう感覚が多分。
これあんな小学校の時は結構友達が多くて、で中学校でなんか微妙な感じになって、で高校入って部活入って、でタカさんと同じように部活ずっと やってたんだよね。で部活も 100% やってて、で、まあ、それで楽しかったんだけど、こうクラスの中ではなんかこうさ、か文化祭の時もさ、その部活の方でいないし、なんかこうでなんだっけな、俺修学旅行の時に、これもあんまもう嫌な思い出だけどさ、修学旅行の時にはさ、あのクラスでグループ作ってさ、半分けしなきゃいけないんだよ、うん、で半分けの時に仲のいい友達で半分けして、それで泊まりましょうみたいなやった時に、俺でさ、なんか 5人かなんか集めなきゃいけなかったけど、俺2人しか集まなかったんだよ、俺のしょうがねえから3人でさ、あの部屋使ったって、やまああの時寂しかったけど、まあでもまあそれでも自分がいられたの、なんかその時部活やってて、なんかこう自分そっちは自分が好きだからいいんだって思って、なんか割り切ってたから入れられたみたいなさ、
うん、でもなんだっけ、相談の方は何なんだっけ、
何の方は、まあその A ちゃん
友達ができても、うん、なんかすぐ話さなくなっちゃう、う
ん、だからその、うん、なんていうか、自分がその関係性の中で、うん、要は軽視されているっていうことを感じていて、うんうん、
その要はそのグループの中で私が軽視されてるっていうことは、私の存在価値がなんかこうあんまり低い、自分の存在価値を低く見積もっちゃってるんだよね。
あ、でもね、それで言うと、うん、一つ励ましの言葉みたいなのがあるとすると、うん、集団で行くときって、うん、強烈なところに一極集中するんですよ。だからその例えば5人なら5人でいて、だって大体誰かそのリーダーシップなりを持った中心的な力を持った人がやっぱりこう占めていくんで、周りの人に注目されながちなんだけど、ただ人間ってそこまで単純じゃなくて見てはいるんだね。だからそうじゃなくて1対1とか子になった時って意外とその自分のことを見てくれてる人がいたりすることって結構あるよね。だからあんまり集団でいることが全てじゃないっていうか、あのそんなになんていうかこう人間ってバカにしたもんじゃなくて、ちゃんと結構あの分かってくれる場合が多いってのもあると
思う。まああとその広さより深さっていうかさ、まあその大人になった時にその、まあ、その時まで友達にいてくれる人っていうのはまたさ、こうガガンと減ったりとかするしね、その広さじゃなくて深さが。じゃあ、まあ、こんな感じですか、うん、じゃあちょっと富野先生、自分が素敵だと思う人をよく観察して、そのいい点を身につけるように努力しようと、人間は他人と関わることで安心する基本的な衝動があるわけですから、他人との関係がないものは当然です。悩んだり苦労するのは結構なことで、将来にとって無駄なことではありません。この人は人気者だ、そんな人と付き合いたいし、自分もあの人ように人気者と認められたいというのは、ほとんどの人が持っている欲望ですから、恥ずかしがることではありません。その欲望を満たす方法は、人に好かれる自分を作るということしかありません。ただこれがみんなできないわけです。僕自身も人生60年の間に人に好かれた経験がどれだけあるかということに自信がないし、嫌われ者、鼻つまみ者というキャリアの方が非常を占めています。人に好かれる方法の一つに、人の言いなりになるということも考えられます。ただ実際に人の言いなりになることで人に好かれるといえば、ほとんど好かれません。人の命令にしか従わない人は、単に使われる人の道具、兵隊でしかないわけで、そんな人は本当に自立を許した人ではありませんし、それは自分の好きではない自分を作ることになるかもしれないんです。人に好かれる自分を作るということは、我が強いだけではダメ、自分の意見や趣味を押し付けるだけではダメ、第三者の言っていることや行為や、理解し想像することができないといけないのです。その上でその人たちへ自分なりの行動や行動で意見や行動で示せる力を持っていないといけないのです。別の言葉では強要とも言います。 そういう力をつけるためには自分が付き合ってみて気持ちいい人、自分より人気のある人や自分が無口になる状況をいつもきちんと見つめて、自分の欠点がここにあるからこうしようとか、自分は何も知らないからもっと勉強しようというふうに言って常日頃努力するしかないんです。だから友達に好かれたいと思うちょっと前に自分は鍛えておきましょうということなんです。そういう知識を持って3ヶ月から半年頑張れば他人との関係も少し変わっていくでしょう。マジでこれ
でも自分が嫌われてしまう原因がもしかしたらあるかもって思ってたもんね。
でも今の見て思ったのは、多分この手の悩みって人に好かれない、もしくは人に注目されないっていうことがあった時に、これって結構ねみんな思ってることだって、うん、俺ねあそういうあれもあるんだってはたと気づいたのは逆もあるんですよ。人のことを好きになるタイプの人や人のことを知るタイプの人っているじゃないですか。この人って本当に人のことよく聞けるなとか、この人っていつも話聞いてくれるなっていう人っているよね。
はいはいはい、
そういう能力やそういうポジションもあるよねってい
う。そうね、
だからみんながみんなやっぱり思春期って好かれたい知ってほしいと思ってるんで、
その俺について来いやみたいなタイプじゃなくて
相談され、
ね、うん、安いとか、ね、まあ、そういうね、
で両方そもそも必要だし生きていくために、
うん、
人に理解してもらう力も必要だし人を理解する力も必要だから、うん、まあそういうのもやる時期だっていうのは、うん、聞きながら少し今ちょっと思ったことがある。あ、同じことで子供が何とこれ言ってあげようかなって思わないね。
まあそうね、その、まあ、よくあるそのなんていうの学校のヒエラルキーみたいなの感じでさ、あの霧島部活やめるっていうじゃないけどさ、でもあの主人公のね、あのなんだっけ神木隆之介くんは、まあ自分はその外れ者かもしれないけど映画が好きだからいいんだみたいな、その外れても別にね自分のアイデンティティが変わるわけじゃないし、思えられればそれでいいやって思える。これちょっとこのままあるけど、まあ、でもこんな感じですかね。
うん、
ちょっとな、あと何が、恋愛質問もう一個いってみましょうかね。
はい、下がり直す恋愛
オーション、
どんどん来い。
あ、じゃあこの中でどんどんこのタイトルだけ読み上げてからその中で気に入ったやつを言ってみようか。
タイトルの
その質問のタイトルの、
タイトルをバーッと言ってくるんで、はい、ストップ。オ
ッケー、気になったやつを。
オッケーオッ
ケー、いきますよ、異性接触編のやつですね。1、男の子と普通に話ができるようになりたい。2、女のくせにと言われたくない。3、恋愛はした方がいいものなんでしょう。4、アニメキャラではなく現実の男性に恋愛感情を持つ方法は。5、整形した友達が持て始めた、自分も整形に踏み切るべきなのか。まず6はさっき答えてますね。で7、どうすれば年上の女性にうまく合格できるのか。8、30歳を過ぎても独身であることは変なんでしょうか。どれが気になりますか。
整形
マジで。あ、そうなんだ。じゃあ行きましょうか。ですね、整形した友達がモテ始めた、自分も整形に踏み切るべきなのか。新潟県魔女っ子ともちゃん25歳。
魔女っ子ともちゃん、
はい。
すでに若干痛みが痛みが縮んでる。
時代を感じる。
時代を感じます。最近私の友達が鼻を整形してとっても綺麗になり、急にモテるようになりました。それが羨ましくて私も顎を整形したいという思う反面、やっぱり不安だし親にもらった顔だと思うとなかなか踏み切れません。新しい人生を送ろうか、この顔のままでもっと頑張ろうか迷っています。トメイの監督は整形ってどう思いますか。
そもそもどう思うって話だね。その
整形する
のかということに対して、これ全然いいと思うけど、少なくともだってそう思っちゃってるわけでしょ。その羨ましい、自分もしたいって思うんだったら、 すればいいんじゃないのと思う一方で、うん、一歩すると多分もう歯止めきかねえんじゃないかなと。
これなんかその体験して、例えば受けその自分の好きな相手に受け入れられてするじゃん。でも途中で嫌いになったりとか、うん、さっきの今日みたいな映画じゃないけど、なんか関係がもつれてきて、そしたらはっ、ここだけじゃダメなんだ、じゃあ別のところもやんなきゃとか、そういう考えに転化しちゃないかなって思います。自分の問題が内面にあるんじゃなくて外見にあるって思っちゃうから。
外見にあると内面で思うわけだから、だから外見を直したところで変わらないよと。
でもまあ第一段階としてはその自信が持ててきっと持てるって
ことですね。基本的に整形っていうものに対しては、その化粧の延長だと思ってるんだよね、だから別にすることの是非って結構どうでもいいというか、だからそう化粧したり整形することによって自信を持てればまあ別にいいんじゃないとは思ってはいます。ただなんだろうな、今人にもよるし、ね、年齢にもよるけど、実際には外見ってそんなに気にならないよって、最終的には
それは女の子だね。
そうそうそう、例えばそのなんていうんだろう、いざ例えば結婚するとか、いざ恋愛するとかっていう時代な時期を通り過ぎてきたから思うけど、ブサイクっていう理由で彼氏ができていない人ってそんなに多くないんじゃないかと思うけど、どっちかっつうと美人だけど性格ブスっていう方が全然モテないよ。
ああ確かにね。
あのね、なんて言うんだろう、物事ってらしさが大事なんですよ。公平なやることは難しいけど、公平らしさが必要だと思うし、だから女の人も多分可愛い感じでいきたいんだとしたらば、実際に可愛いかどうかよりも可愛らしさが重要なことですよね。だからそのなんつうんですかね、別にそれによって整形したり化粧することによって自信持ったりもいいかもしれないけど、それはそれなんかね、でもそうじゃ ないものもあるから、まあそういうことに気づく瞬間って来るよ。あんま重要じゃないかなって、どっちの意味でも やってもいいし、やったとこで本質的には変わらないと思うし、
そこで持てなかったらね、
そうそうそう、
なんで私は
ここが悪いんだ、
芸能界でさ結構さ明らかにさ、あやってるなっていう人を見かけるじゃん、でもそれでもさ、あこの人この芸能人好きだなって思う人もいる、
全然嬉しい。どうなんですかねって言ってそんなに今話題がなかったんです
よ。俺はほら自分はどんどん変えていきたいタイプだから、親にもらった体だから傷つけちゃいけないなんてもうと思ってない、どんどんどんどん変わるべきだと思うし、使える手段も使えばいいんじゃないのって、思うから、整形そのものぜひはね、別に金があればやればいいんじゃない、
これさ、あの話がさ、盛り上がらないのでさ、なんでこの話題振った？
そのワードに引っかかっただけ。
なんか
え、でも彼氏とか奥様とか、なんか整形してもいい、私整形したいです。
いやそれがそうだ、その、例えば指名手配の写真から別人になるぐらいの本当に180度変わっちゃって困っちゃうけど、例えばその合口の延長線上で二重にしたいわとか、それぐらいだったら別に、
別にいいよ。
逆に言うと聞きたいのはさ、その明らかに整形した時に整形したって言えるかどうか、その友達がちょっと、お整形した、でフランクなトークとしていけるものなの、女子同士って。
まあ韓国だとね、なんかね、
そうそうそう、もう結構日常だけど、
いや言えないでしょ。
で友達で聞いたことある、ちょっと鼻切っちゃったみたいな、ちょっと顎削っちゃってみたいな、
はい、
例えばさ、
じゃあ
前顎削りすぎちゃったみたいな、
レオがちょっと髪の毛を切ってさ短くなったじゃん、で短くなるとちょっとシュッとしたように見えるとかっていう時に、あれ ちょっといじったみたいなことを友達同士で軽いジョークで言われたら、うん、えってなる、プチってなる、その
プチはなんないんじゃない、
むしろ褒め言葉なの、
やってないよってなるだけ、まあやってないからか、
やってないのに言ってくれる、そんなことを言ってくれるなんて、うん、私美人になったねっていう自信ってことか、
褒め言葉にはな
る、褒め言葉だね、うん変な話さ、その整形ってさ、まあ、顔のパーツをちょっといじるのもそうだけど、まあ、男だったらさ、その痩せるとか生やすとかいろいろ、それも何整形、
俺の中では別にそこ境目ないけど化粧と一緒だ
よ、俺がめっちゃなんていうの、サラサラヘアで突然の収録に来たらどう思うよって話
をいいじゃない、
すげえ面白いけど
その方がいいと思う、俺だってハゲたらそうしようと思ったよ将来だから俺多分遺伝的にハゲるのね、ハゲたら俺もなんか3タイプぐらいのズラをこう気分で変えようかな
って、あズラ、あ何4人派
4人
は、あ、ズラ、
むしろ積極的にやったほうがいい、
それは何、タカさんみたいにこう、剃るんじゃなくて、
あ、どっちでもいいと思う、
かぶる
でどっちでもいいと思う、だから剃るなら剃るでいいけど、たまにはちょっとなんか、ふさっとしていくか
それって何、そのさ、月曜はさ、宮本さん、
坊
主だったから火曜日はさ、今日は金髪
でき
ました
みたいな、完全に人笑いのダメでしょ
めっちゃ面白いよ、それ
じゃない、よくない、
おはようって言って、あははだよねで撮るものでしょ、
どっちでもいいよ、それは
あれ、それは一緒、この間のさ、あの超新塾の聞いたと同じ話でしょ
なるほどね、
え、でもさ、ちょっと髪型変えましたみたいな感じありだじゃないあ、ダメ
だから、どのぐらいの、そのクオリティのものでいくかとか、明らかに、でしょって分かればいじれるけど、う
ん、いや、それじゃない方がいい、
ちゃんとしたいといじりづらいんじゃないか、
だって大きく変わってるのになる、
あ土日を挟んで急に
みたいな、だって急にでもギタリストみたいな
さなるほどね、じゃあ整形は、うん、どっちでもいいんじゃないってことですか、伊沢さん的に
分かってないです、ね、なんかそのうん、なんか気に入るとか気に入らないの問題じゃないんだって、この
中で。嫌いな人も男性の中にはいるんだろうからね、そこが。
ちなみに整形ってさ、うん、取り返しってつかない、うん、なんかヒアルロン酸入れました、うん、なんかこれ整形が起きないんだよって、ありましたって抜きまーすって、ね、
あれさ、ヘルタースケルターって映画見た、うん、まあ、あれもマジなの、その維持費用がもう保てなくなったらだんだんこの
老化してっちゃう、
老化して崩れていくみたいな、
どうなんだろうね
あれが事実なのかよくわからないけど、
でも劣化するとか言うよね、
そうなの、
そう、やっぱ何シリコンが落ちてきちゃったり、パックが落ちてきちゃったりとか、多分場所が
このボインにするやつ、
うんうん、じゃないかな、あんまりわからない情報だから、
それ怖えな、それ嫌だな、
あの今のね医療はいいんだろうけど
じゃあちょっとアンサーですね、美容整形で嘘をつくよりもきちんとした生活を送る中で自分を磨こうと、うん、手紙の中であなたが整形とおっしゃられているのはおそらく美容整形のことだと思います、うん、確かに綺麗になりたいというのは男女問わずある願望ですが、美容整形というレベルに関してはしないで済ませるならその方が楽でしょう、一番の理由は嘘をつかなくて済むからです、嘘をつかないということはとても楽なことで、一度嘘をついてしまうとその嘘を隠すために次の嘘を重ねるということになります、死ぬまでに、嘘一生嘘をつき続けられるスタミナがないと、この心が頑丈な人というのはまずそんなにおりませんと、また美容整形には一度整形をしなかったということを味を占めてまた同じことを繰り返す傾向がありますから、人間の体がそれをやり続けることができるのではありません、年を取っていくにつれ手を加えた部分の不都合がおそらく出ると思います、出てこない場合もあるじゃないかという声もありましょうが、年を重ねてからの整形の結果のレポートというのがあまり世間で公表されてないということにも気をつけてみてください、ひどい状態になったとしても患者は自分の不名誉になりますからお話ししませんし、ましてや10歳によってペナルティとなりますから、おそらくその種のデータは絶対にそこには出しません、つまり美容整形に関してはいいことしか予見してないわけです、 そこの部分に僕は注意する必要があるでしょう。そんな化粧品会社や美容整形の医師の宣伝文句に脅される方がよっぽど見にくいですし、整形すべきならむしろそういう言葉に寄らせてしまう心の問題となります。仮に美容整形で急にモテるようになったとしても、それは顔でモテているわけですよね。顔だけでつながった人間関係というのもどうか想像してみてください。1年も経てばその人の内側のことがバレ始めるでしょうし、そうしたら人間関係も違ってくるでしょう。その一方で、僕は人は顔じゃない心だよという言葉は嘘であるとも言い切りますので、未整形そのものを否定しているわけではありません。例えば、傷ややけどなどが残ってしまったり、生まれつき体に異形の部分がある方たちに施される美容手術、いわゆるメディカルケアという部分で美容整形を必要としている人たちは確実にいます。程度によっては化粧術などで、容易に隠せるようになるそうですが、そういう人たちがそのような化粧術を覚えると、思ったよりも周りの人たちが自分のそういう部分を気にしていないということが分かってきて、素顔でも世間に出ていくだけの自信が持てるようになるそうです。つまり顔はそれだけ重要なものであるということなんです。どうですか、あなたの顔はそんなメディカルケアが必要のためのものなんでしょうか。ちょっと続きますけども、まだ20代でしたら信用できないでしょうけれども、かなりブス、ズバリ申し上げて正気に耐えないという顔の方でも、それなりきちんとした生き方をしていると40過ぎてから顔が変わります。そういう事例を転身者や友達の中で僕はかなり知っています。そのような方たちは誠実に生きてきたという努力があったからだと思います。ちょっと心を削るぐらいの美容整形をするくらいな、あなたも15年くらい頑張って素敵な顔になった方が人生が楽になると思いますよ。
なるほど、
うん、
そうだね。あの顔って作れるよね、内面で、うん、あの顔つきって大人になると変わるよね。あのブログでもない顔のこと考えてるやつは見たら分かるもんね。ブログでもねえなってな。で、申し訳ないですけど、その美人か不美人かって言うと不美人だけど、あ、結構しっかり、した人なんだなとかっていうのも、やっぱりね、顔に出てくるよね。
あとあのほら、あの若い時に美人じゃなくても年食ってからいい顔になる人とかっていたりするじゃん。
それもありますね。
まあだからその美醜ってのがその時だけ、まあモテるっていうね目的だけだったら若手が出るかもしれないけどさ、まあいい顔っていう意味だけだったら、まあもうちょっと長い目で見てもいいのかなって思ったりもします。
そうだね、そのとおりだと思います。
まあこんな感じですね。どうですか、
今いくつかの質問の中では整形の回答が一番すごく来てました。
はい、じゃあこれをこんなことをね考えてらっしゃる富田監督のガンダム、ぜひご覧ください。はい、ガンダムトゥワイライトアクシーズ、短編で今公開されてますけど、ぜひ見てください。
勝手に告
知頼まれてもいないのに勝手に告
知。富田監督の作品の続きを別の監督が作ってらっしゃるんですね。
はい、
はい、じゃあ以上、富野の家でした。
はい、
あ、そうだ、ラジオしてはお便りを募集しております。
何？
お便りを募集しております。はい、相談のお便りですね、まあ、ご意見とございましたので、ぜひ、Twitter、Facebook、メール、いろいろ持ってますので、お願いしますということですね。
まあ、こんなことを喋ってみたいな、そういう、我々またネタが不足しておりますので、もしそういったご希望がありましたらですね、可能な範囲で
お待ちしております。はい、じゃあよろしくお願いします。